はい、こんにちは。始まりました、はい、西久慈もちゃんということで、はい、ちょうど多分ね春休み入った、
う
ん、
そうですね、入った。
いや、卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうでした6年間
あっという間でね。なんかもうほら、入学した時1年生と2年生ぐらい記憶があるんですよ。3、4抜けてて、
どこ行ったか
んなんか気づいたらもう、あ、キャンプ行くんだみたいなさ、自然教室行くんだ、あ、はいはい、あ、修学旅行行くんだ、あ、終わったみたいな。
そっか、
だから間がね、あ、どう、間多分ね、
今
やもんね、うん、あんまねないの、盛り上がるイベントが。
ああ、なんかね、うん、3年生にあの今年まで3月まで3年生で、次4年生になるんですけど、うんうんうん、理科と社会が増えた、あの教科が増えたんですよ。だから 1,2、はい、年生って国語算数ばっかり、
うんうんうん、だったもんね。
国語算数、音楽、体育とか道徳、うん、だから国語、国語、算数、算数、国語、算数、国語、算数みたいな、
飽きそうみたいなね。
そうそう、変なスケジュールで、うん、私こんなにやったっけっていう思い出があって、そうね、そうね。で、あのうちの子から聞くのが、うんうん、やっぱ理科とか社会とか実験が入ってきて、うんうん、なんかやっぱ面白いっていう風に、うんうんうん、いろんなのをこうできるようになったから、うんうん、図工とか、うんうん、あと書道、
あ、書道 ね
増えてっていう感じで、3年から授業のバリエーションが増えたなっていう。ただ学校行きたくないっていうのは相変わらずだな
そうだね。
ただうちの子の場合、多分行くまでが嫌なんですよ。
め
ん
どくさいよね。
そう、朝起きたくない、うん、分かるよ。やけ8時ぐらいに起きていけるぐらいな環境がいいよね。9時スタート。
そうね、
確かに。やっぱね、7時ちょっとはね、まだこう、う
ん、眠いね、
もうちょっと寝たいなっていう。でよくその成長云々とか言うじゃないですか、うんうんうん、だったらなんかこのね、
うん、
ゆとり、だって社会人より忙しいよね、学生っ って
早いよ、学校で、ね、行くのね、
まあ、その代わり帰りも遅いからっていうのもあるのかなっていう、
うんうんうん、
でも今共働きとか多いから、逆になんか朝調整して、うん、で夕方これぐらいでみたいなしたら意外とちょうどいいんじゃないって思うけど、習い事までさせるってなったらもう今度遅くなるから、まあ、そこは無理かっていう、いろいろあるんですけど、そう、ね、そう、うん、今日はあの今週は、うん、あの友達っていう話題でちょっと行きたいなと思うんですけど、友達いるいらない問題、
うん、いるいらない問題。そう、さっきちょっとね話してたのが、もうね30超えて小学校入ったら、友達、あ、その子供がね入ったら、うん、もう自分の30半ば以降に新しく友達を作るっていう概念がもうないよね。
ない、
そう、ないなって思って。
だって多分ね、大人になってこんなに喋って、まあ、仕事一緒にやってるっていうのもあるけど、まあね、うんうんうん、多分そのまあ前から作り上げるとこからじゃないですか、うんうんうん、で本当にできるかも分かんないっていう時からですけど、うんうんうん、こんなに、なんだろう、人と喋ったの久々って、
それは思うかもしれない。
思いましたね。
中学校時代がカムバックした感じですよ。もうずっとさ、休み時間にピチャピチャ喋ってるみたいなのとか、帰りのバスとかで喋ってたみたいなのをずっと喋ってるって感じでね。
そう、まあ、目的もあるしっていう、これはありきなんですけど、うんうん、なんか本当に久々にこう人とこんなになんか目標を持って喋るっていうことを、なんか本当に久々したなみたいな。そうそう、だからなんか楽しいなっていうのもあるし、で、なんだろう、うちってまあ会社にしたじゃないですか、うんうんうんうん、でもそれも全部2人で決めて、うん、役割だなんだも決めて、うんうんうん、なんだろう、一応代表っていうのでさやかさんになってもらってってしてるけど、
うん
うんうん、もうなんかそこの概念するちょっと、
うん、ないね、
とりあえずみたいな、
書類上みたいな感じのね
じゃ書類上こうしましょうみたいな、うんうん、基本的には2人で話して2人で決めてっていうのがこう、うちの会社でこう成り立っているっていうのがあるから、うんうん、別にどっちが上とか下とか、うん、なんか
ないね、
目標で目的をこういう風にする仲間っていう、
うんうんうん、
なんかそんな感じでやってるから、
ね、なんかあれでしょ、文化祭の実行委員会みたいなかる、そんな感じです、感覚的にね、プログラムどうするみたいなそんな感覚ですよ。で、なんかその一個の式典を、なんか祭りをどううまく実現させるか。
そんな感じ、そんな感じ。
そんな感じよね。
もうずっと祭りをね。
実行委員会してるって感じ。
わかる。だってあの頃も委員長とか言ったけど、話をまとめるためにいるだけで、そうそうそうそう、誰もあの委員長トップだなんてみんな思ってなかったの。
そうそうそう。
だけどやっぱ給料もらうっていうところになると、やっぱ上下関係ってなるじゃないですか、
うんうん、
私たちは自分たちで売り上げ作って、そこからどう分配させるかっていう、
ただそれだけみたいな感じか、
そうそうそう、 だからかなって思う。だから本当に結構みんなに言われるのが二人は仲いいねって。
そうね。だからずっと実行委員会やってるから。文化祭実行委員会
で。でも仲いいねも結構私不思議な感覚だなと思うのが、一緒に仕事をやってるっていうあれで、で会社にもしたっていうのに仲がいいってなんかもう別枠じゃん。
そうね。もう友達じゃんみたいなね。
そうそうそうそう。なんか仲いいよねって言われて、でもなんだろうこう。例えばですけど、さやかさんも、例えば久々のね、昔のすごい仲いい人と会って喋ったらこんな感じじゃないですか。それの頻度が、ただ友達たちが少なく、
そうね、
もう年1回もないから、
ね、もう会わないからね。私本当にもう何10年ぐらい多分ね、友達と呼べる人と会ってないもん。
10年。
そうだ、子供、そう本当そんな感じだ、いない、だこういたようでいないみたいな。
わすごい。
そう10年ぐらい、子供が 1,2 歳ぐらいまでは会ってたけど、もう保育園終わって幼稚園とか行くじゃん、幼稚園でもちょっと感覚全然違うから、もう本当にあって挨拶の人だけだったわけですよ、でなったらもう喋んないじゃん、でなってずっともう小学校入ったら本当友達でできないから
関わんないです
ね。関わんないからね。
授業参観も静かに。
静かにみたいなって言って、しかも友達のお母さんっていうのはその子供は友達だけど、私は友達じゃないわけじゃないですか。
そうそうそう。
友達のお母さんだから知り合いみたいな。で、本当10年くらい喋ってない。
すご
い。昔の友達って。
そうだから、なんかよくね、いろんなので友達関係に悩むとか運動関係で言うじゃないですか。友達って何ってとこに立ち返ると、友達って何やろうねって私も結構思うんですよ。
いっぱい喋って楽しい人なんじゃないですか、友達って。
よく言われるのが利害関係がない、
利害関係、まあ、でもなんだろう、利害関係の利害がさ、金銭じゃない利害もあると思うんだよね。なんていうのか、多分この子と仲良くしているとだからいるじゃん、このクラス的リーダー的存在の A 君と仲良くしてると、なんかすごい楽しく遊べる、他の子も寄ってくるから楽しいから、この子の友達でいたいみたいなのも金銭じゃない利害関係かなって思ったりもする。
なるほど、そ
う
考えると友達ってやっぱり、
やっぱ何かしらの利害関係、まあ、ここもさ、喋って楽しいし得るものあるから、ある意味そういう利害はあるかもしれないじゃん。
ただ友達かと言われると、私はずっとこの、多分さやかさんなんですね。ここが友達関係かと言われると、多分どっか
みたいな。だからやっぱ実行委員会になる。一つの目的を叶えるために集うみたいな。
分かる。
友達が自己理解だな。
あとなんだろうね、なんか友達って言葉自体もとっても素敵だとは思うけど、大人になったら邪魔だなってっていう、なんかこの言葉が邪魔。なんだろう、で昔のその同級生とかを知り合いっていうのはちょっとおかしいから友達って言って、だけどほぼ知り合いぐらいの感覚の人たちいるじゃないですか。もう何十年も会ってないとか、あの頃クラスが一緒だったって、だけどそれを知り合いっていうにはなんか、
そうね、
一応友達っていうから、友達も幅が広すぎて、
共に時間を一緒に過ごした人が友達って感じよね。
あら、なるほど。
級友って言うと学級の級の友達みたいな言うじゃん。多分同じ学び屋で時間を過ごした人、
時間を過ごした人、
時間を共に過ごした人イコール友達。
結構友達多いね。
そうだからラバだってさっさ別れるけど友達ですよ。名前は知らないけれどもってことになっちゃう。
お前や。いや、そう、でもなんだろうね、なんかみんなそのなんとかって言うじゃないですか。でもなんだろう、今回たまたまね、私たちがよく楽しそうとか仲いいねって言われるのって、本当にたまたまこういうことやってみようって、本当に真剣に挑んでみようって、しかもそれが、まあ、多分3年、最低の3年計画みたいな、で多分ここで頓挫したら終わってたわけですよって、で1年ずつでなんかいけそうだねっていうから続いただけみたいな。だから1年目でちょっと違うねってなったら全然多分離れてたしっていうのもあったじゃないですか。たまたまなんか知らんけど、あ、これやって、じゃあこれ改善したらこうなるんかな、じゃあやってみようか、でこうなった、ここまでは良くなったけど、やっぱここの部分はダメだよね、じゃあ次こうしようかっていう風に、たまたま2人 人ともこの課題をずっと潰すのが好きだった。
そうコンプリート癖がね、まあ、あるじゃない、
う
ん、お互い
諦めるってことしなかったね。どっちかがやめとこうって言った瞬間終わってたんですか。
じゃあ私は私でしますみたいなね、
うん、そうお互いになんか懲り性だったね。
でほらちゃんとね一個ずつ成し遂げられちゃったわけですよ。一個進んじゃったので、ね、途中でなんか商品できるしあーなんかできちゃったみたいな。そしたらもう法人って、あー法人ってするしかないよねって言ってなんか会社になっちゃったみたいな感じです。そう3年経った。
そうだからなんかやってこうしようじゃなくって、うん、本当にちょっと小さいことからやってみようで、
うんうん、
で本当に実行して、うん、やっぱこうできなかったところを本当2人とも潰す癖があったっていうところは、
うんうん、そうストイックなんですよね。怠け者なのにストイック。
そうこれはやりたくないとかね、いろいろある
けどね。
そうだから本当にここまで来たのもいつも不思議だなっていう、うん、なんか、うん
ね、確かにな
んだろう不思議だ、ね、いつでも終われるこの関係性が続いてるのは本当にびっくりするっていうのは、
いつでもやめれるっていうのが大事なんだと思う。
なるほどね、うん、そこも良かったのかな。
そこも良かったんだと思う。
なんかその辺は多分お互いに諦められてたんでしょうね。あ、これだと無理だと、
う
ん、じゃあ無理かみたいな。
まあ、ラバの1年契約と一緒ですよ。いつでも辞めれないって思うと辞めれないのか、辞めたくなっちゃうみたいな。でも辞めれますって言われると続いちゃうみたいな。なんかそういうやつで来ちゃった1年かみたいな。絶対なってそう。
あれ
そう
で働くで
しょ。そう気づいたらクラス持ってた。
だから1年分余裕で巻き返せますよ。
頑張ろうみたいな。
次って
もう1年でバイバイ。だ
って今の言ってる先生もそうだもん。ラバーで。
あ、そうなんだ。
あ、そうそう。牛なんとか先生が、
うんうんうん、
なんかもともとラバーの会員さんだったらしいんですよ。
なんか3年目って言ってたよ、先生になって。
そうそう、うん、ラバーの会員でそこからやりたいと思ってからやったって言ってましたよ。だからもともと私ラバーの会員なんですって言ってました。へ、すげーと思って、おーすごい。でも向いてると思う。
向いてると思う。
あの明るさはね、元気になる朝から。
わかるわかる。
なん
てね、そう
気持ちがいいと思って、はい、ありがとうっていう、本当にありがとうっては思ってる。ただ朝にそこのテンションに私が合わせられない。
だから多分戸惑ってる人いっぱいいると思う。ああみたいな、ちょっとずつなんかね体動かし慣れ
て、帰り際は合うんです
よ。そう
元気だった。
それでいいんだ。
もう朝はもう本当にお
はようございますって感じでもね、あの先生ね
素敵よ、もう大好きなんですよ。いや本当にキャラクター的に大好き。大好きだけど合わせにはちょっとすいません、あのギア上げていいですかみたいな、ちょっとすいませんみたいな。そうでもこの概念で言ったら、うん、そのラマの先生も友達になる
んですよ。あ、そう友達になる。そう、人類みんな友達ですから。共に同じ地球で過ごした仲間
だけど争いは起こるし、ざこざ起きるし、
もうバカじゃないのって思っちゃうね。
だからね、私ね、先週話したやつの、
うんうん、
あのが一番ね、
うん、
最後に話したやつが一番いいなと思うのが、はいはいはい、嫌なことと、うん、その我慢できることっていうのをこう分けて、
うんうんうん、
嫌なことはやらないっていうの、
はい
はい、嫌だから、
うん、
嫌を覆せないからやめよう、うんうんうん、我慢はまあしてみて、うん、嫌に変わったらやめようみたいな、
いいと思う。それで
こうね、
だからさ、そういうやり方で私たちもずっと進んでるから続くんですよ。だって やらないもん、嫌なことも、
うん、
やめとこうっつって、
嫌なんだもん、
嫌なんだもん。
で、嫌をいい方に、
うん、
なんだろう、向けられる、
うん、
なんだろう、労力が無駄じゃないですか、
うん、そうね、だって嫌なんだもん、
嫌なんだもん、うん、なんか嫌の中にやってて楽しくなったって、うん、そのまあ嫌だけどやんなきゃいけないっていうのが、うんうんうん、そもそもあれば、
うん、
どっかで楽しさ見つけようってなるけど、うんうんうん、嫌なことはやらなくていいって選択肢があったらやんないよねっていう、うん、
やらないよ、
うん、そうだから学校って、私小学校とかもそうなんですけど、うんうん、その中学校高校って、
うん、
逃げられないじゃないですか、
もうかわいそうに、
そうやんなきゃいけないから、だからやりきった後にやらないって選択肢で、
そうね、だからあの中でさ、これ嫌だなっていうのをより明確に体感する期間だと思うんですよ、
うん、12年
かけて、
いやでも大事だと思う。なんかそれぐらいやった結果、うん、だって私本当に小学校までしか算数できる自信がないんですよ。中学からのなんかルート使ってたとかってか、
ね、
私もう絶対解けない、うん、あんなに数学だけは点数良かったのに。私今見てやら、うんって
使わないもん、
だって使わないもん、ルート、
うん、
で分数も使わないもん、何分の何とか
存在しないもん、
うん、あのケーキ分ける、
う
ん、
そうケーキ分ける、そうお豆腐の何分の何乗ぐらい、そうそうそう
ロールケーキを、
そう、ね、
今日何人いるから、こんぐらいかなみたいな。
それも性格じゃないから。
あ、大きくなった。
そうそうそう、好きなの選んでみたいな。
で、何分のなんて、あの、その瞬間で出すだけで。
そうそうそう。
ね、使わないんですよ。だから、それを私、学生時代から、当時から、
うん、
私さって、あの、まあ、母子家庭だったんで、半分主婦みたいな生活ずっとしてたんですよ、うんうんうん、だから生活の中で、うん、マジ学校のやつ全然使わないんだけどって、え、これいつ何にどう役立つんだろう、
その中に 1% ぐらい数学ですごい才能が秀でる人がいる人のためにみんな苦痛を味わうみたいな。
でもまあ経験してよかったなと思いますよ、ね、だってもうあの瞬間しかもう苦しい思いっていうか、そのなんだ、めんどくさいってしないじゃないですか、
うんうん、
終わった後が逆に自由って、うん、日本人は一番自由が苦手なんだと思う。
言ってた、なんかね、ルールを明確にされないとね、行動できない。例えば好きな絵を描きなさいだとみんな何描いていいか分かんないんだって、
うん、
でもそこに例えば円を描いて、その円をモチーフにして何か描きなさいって言われて、何かルールが一つでも入るとみんななんか描きやすくなっていくみたいに、ルールが必要なんですよみんな。
そう、まあ、だからこそ日本って結構まとまりがあると思うんですよね、うんうんうん、ですごいいい点だと思うけど、うん、多分それのちょっと外れる私は人種だったなってすごく思うんですよ、うんうんうんうん、みんながいいって思うものを私毎回、それ嫌だしか思わなかったです。え、絶対未来が見える、絶対いいって言ったやつらが揉め出すと思って、へーって。で、私別にどっちでもいいから、どっちって言われた時にどっちって言えないみたいな、うんうんうんうん、どっちも一緒やもんみたいな感じでずっといたんですよ。だからあの集団の中にいて勝手にワーワー言って、なんとかって、いや、どんぐりの背比べみたいなのをどっちがいいとか、なんかその後にさ、なんかこっちとの関係性悪くなるのもそれもめんどくさいしなーっていうのがすっごい嫌で、もう本当に集団が本当に嫌いだったから、
まあまあ、だから今がある。
そう
でもやっぱりそんなこんな言っても、その頃子供だった子たちがですよ、同じく年を取って今いるわけじゃないですか、うん、ってなったらこう社会はみんなそんな人たちばっかりだから、
うん、
まあそこでなんだろう、体制ついてるから対応できるみたいな、
だけどあそこで嫌だってはっきり言えない生活してるから、結局みんなストレスだけ溜まっていく、
う
ん、
そう、後で文句言うからね、
うん、
でそこで言えない、言えばいいじゃんみたいな、
なんか絶対その時に思ったはずだって、うん、ただその場でなんか嫌だって言ったらこれが進まなくなるからっていうので、みんなどっちかの、その別に両方ねいいと思わないけど、どっちかに分かれるわけじゃないですか、こっちとこっち比べたらまあこっちがマシかなみたいな感じにいくわけじゃないですか。私はマシじゃなくって、嫌だこっちって
やらないみたいな
違うと思うみたいなっていう、でもそれは異質に見えたんでしょうねっていう ね、だから一体何十人みたいな感じ
に、確かに、うん、そう、それが日本やな
って感じですね。そうだけど、全然私は堂々と立ち向かうので、あ、違いますって嫌です。そうそう、全員の敵になるみたいな。
でもそれをさっきも言ったら、50代以降はもう友達いらんくなるかもしれみたいな話ちょっとさっきしたじゃないですか、うん、そういうのにこう順応してうまく やらなきゃなっていう意識って多分20代ぐらいまでしかないんじゃないかな。
そう、30超えたらね、あ、だから一番いいなと思うのが、うん、家族がみんながちょうど30超えたら増えてって、うんうんうんうん、こうちょっとやっぱその集団から離れるじゃないですか、
うんうんうん、
でなんか集団でやんなきゃいけないって言っても家族のなんとかがって言ってやっぱ参加できないっていうので、ようやくみんなは自由を手に入れるから、うんうんうんうん、私家族ってすごくいいなと思うんですけど、
いい、
うん、ただ一番ねやっぱねそれのね被害を被ってるのって女子じゃないですか、
うんうんうんうん、
で、あの最近年収いい女子増えたよね。
まあほら男女平等になってね、お仕事も役職あったりするしね、
うんうん、でなんかでね、何年前だっけね、どっかの夫婦のやつのそういう喧嘩の内容を聞いたことがあるんですけど、うん、そこ年収一緒なんですよ、
うんうん、
ほぼ変わんないっていう夫婦で、うん、で、あの、まあ、子供がね当時ね幼稚園ぐらいかな、おーおー、幼稚園の時大変じゃないですか、ま
あ、一番ずっと一緒にいなきゃいけない、
ね、そうそうそうそうっていう中で、うん、共働き夫婦でなおかつ年収がほぼ同等ですよってことは、うんうん、忙しさとか大変さが、うんうんうん、まあほぼほぼ
うん、
一緒じゃないですか、うん、でもやっぱこう関わんなきゃいけないっていうので、うん、まあちゃんとねある程度半分半分にはしてたらしいんですよ、
うんうんうんうん、
でもやっぱこう女性って 生理があるからホルモンバランス毎月崩れるじゃないですか、うんうん、だから50以上になったらないよっていうからいいんだけど、ね、うんうん、やっぱそういう不安定な中でその子育てっていうのもあって、うん、仕事も旦那と同等あるっていうのを踏まえてですよ、ま
あ、仕事の責任もねあるだろうか、
大変じゃないですか、だからあのよく子供が例えば幼稚園とかでね、うん、嫌だって言って子供がご飯ひっくり返すとかあるじゃないですか、そこ逆で奥さんがご飯バーンってやる聞いたんですよ、
面白い、すごいね、
よっぽどやねと思って、それがもう何年前、10年もいかないと思うけど、そんぐらい前からもう そうやってあるわけですよってなったら、いやね、
大変ね、
そうだからあの福岡だとファミリーサポートとかなんとかってあるから、ね、まあそこ年収高いから、うんうん、そういうのにもうなんかご飯あげるっていうのは任したりして、ねうんうん、ちょっと自分の時間取るとかしないと、
ね、シッターさん雇うとかね、
うんうん、でしないともうバランスが取れないんだと思うみたいな、
本当ですよ
って思いましたね、
うん、
いやだからなんだろうね、女の仕事って概念が変わらないから、うん、どう
そうね、
世界が平和、その
家庭の家庭が平和、
うんうん、でまあ今回さやかさん、うん、あれじゃないですか、うん、単身赴任になるじゃないですか、うん、旦那さん
なる、ね、
で息子ちゃんもね、
うん、
もう中学生、
中学生になる、ね、
なって、
うん、
でもう基本的になんかまあいろいろこうやって話し出して、うんうん、自分の息子なんか自立させようみたいな感じで動いてたじゃないですか、
う
ん、
すごい自立させようって動いてる
よご飯チンすればいいよ
って
、
ご飯チンすればいいよ、
こうすればいいよっ て、
そうそうそう
そう、で一時期チャーハン作ってたりとかね、
うん、作ってた、そうそう、自分で言ってるよ、今年はちゃんと料理しようみたいなこと言
って
た、作れるようになりたいみたいな、
材料さえあれば、
ね、あればそう何でもできるようになりなさいって、
もう普通に夜にラバー行けるよね、う
ん、行けるよ、あ普通にさっき言ってる 6時7時行ってるもん、
あ素晴らしい、いやっていう風にやっぱ自分の時間が取れるじゃないですか、そうそうそうそう、ご飯勝手にやってくれるって、
うんうんうんうん、
で、まあ、今はまだ旦那さんがいるから、
うんうん、まあ、作っておいときゃいいしさ、7時に帰家終わるじゃん、7時半に家着いてるからさ、ラバー終わっても、
う
ん、
ああ
普通にいつもの夕飯の時間ですよ、だから
あよかったっていう、まあそうやってなんか自分の時間とかご飯も一人で勝手に作って食べてくれてたら、
うん
うんうん、じゃあ私は何食べようみたいな、
うん、
超楽じゃないですか、
楽、
だからもう今度から相当楽になりますよね、うん、だって初めに自分で作るんでしょ、
そうかもしれないね
ってなると自分で作って、
うん、そうそうそう、だからある程度もう、まあ、作って温めればいい話だしね、
うん、かもう自分で作りたいって言われてたらもう材料だけ、
そうそうそうそう、もう物のやね、
なんだろう、2人暮らしなのに1人暮らしのルームシェア、
そうそうそうそうそう、それいいよねって
最高みたいな
みたいな、そっちにしようみたいな、そうそうそう、
そういやこれがやっぱ一番楽だし、家族といえどやっぱこう、うん、おのおのって楽だ
な
って、
そうね、楽楽で、なんかこうなんだろうな、受験もあるけど受験ももう自己責任だから、行きたいなら頑張るし、行きたくないならしなくていいし、うん、まあその結果はもうとやかく言いませんって、うん、
行きたいところに、
行きたいところに行きなさいっていう感じですよ、
自分の実力に合ったね、いやだからよく受験とかでなんか悩んでるお母さんたち、うん、結構世の中いっぱいいるじゃないですか、ね、進路でうんぬんかんぬんって、私本当になんだろう、当時から全部自分のこと自分で決めてたんですよ、
うんうんうんうん、
相談もしないし、
うん、
なんだろう、自分がこうしたいっていうので、うん、却下されたら違う道を探して、
うんうんうん、
親からこういうことしなさいっていうのは、うん、まあいっぱいいっぱいだったっていうのもあるし、
うんうん、
私が聞かないっていうのも知ってるから言われなかったんですよね、
うんうんうん、
全部自分で全部決めて、
うん、
まあ、だからよく揉めてたんですけど、
うんうんうん、
それはそれで嫌だったんだって、
もうどっちかなみたいな感じ
で相談したところで、頑張るの私やん、結論私やんってい
う
感じだったから、
う
んうん、本当に私全部自分で決めてたんですよ、
うんうん、
でもその結果は楽だな、
うん、
自己責任だから、
そうそうそうそう、
だから高校も最初は通信行きたいって言って激怒されて、
うんう
ん、なんかなんだろう、世代ごとになんかそのレベルじゃないけど、うん、なんとかってあるじゃないですか、はい、私は本当に理想的だなと思いましたよ、うん、だってなんか週末しか学校行かなくていいんでしょって、うん、
いいよね、
自学でいいんでしょって、
うん、
でどうにか卒業すればいいんでしょ、うん、私絶対できると思って、
まあ、でも当時のね、
そう、
今は N 校とかすごいとかなってるからいいけどさ、
そう当時は ね、通信はなんかそういうなんか学校行けないような人たちが行くみたいな、
落ちこぼれ感とかなんかね、
そうそうそう、私はもう本当に、うん、なんか学 校行きながらバイトの時間はしかも午前中とかに働けた方が、うん、私体が楽じゃないですか、
うんうんうん、
だって午前中とか学校ある時ってもう夜しか働けないから、うん、そっから寝たり勉強したりってめっちゃ時間の無駄じゃないですか、うんうんうんうん、めっちゃ午前中とかそのいい時間帯、そうそう、
自分通学時間減るしね、
そうで、うん、夜勉強して家帰って寝るが一番効率いいと思って、うん、いいね、当時すごくなんて私画期的
って感じ、ね、
しかも人に合わせなくていい自分のペース最高
一番苦手なやつじゃなくて
一番私が嫌いなこの集団生活っていう体育の授業もないみたいな
そうね、私思うけどね、こう受験で悩んでるお母さんたちの、まあ、世代っていうよりも私たちの世代もまだね、
うん、
大学行って就職しないと、
うん、
なんかいい人生がないみたいなさ、
ああ
そういう世代なわけですよ、ギリギリ、
そう
ギリギリ、ね、
言ってた、
そう、そうそうそう、だからレールを外れたことがないお母さんたちがすごい悩んでて、レール外れた組、
うん、
私も絶対外れてる、外れた組は別に外れても行っても一緒くないみたいに思うから、あ好きにしたらってすごい何も悩まないみたいな、
うん、だから私は本当当時、うん、なんか自分がもうちょっとなんかレベルが高くて選択肢が多い中で結論これを選んだっていうあれだったらよかったんですけど、私効率重視だったので、
うん、
多分そこしか見てないって思われたのと、まあその当時の、
うんうん、
その社会情勢じゃないですけど、うんうんうん、そういう感覚で却下されたけど、うんうん、でも絶対それは多分私青春時代あの時代歩めたんじゃないかなと思って、
ね、楽しくね、
だから今青春歩んでる感じ、
今から事故行く
もうすごい楽しいみたいな仕事楽しいよ子育てまでできるロケみたいな、もう毎日楽しいみたいな、
まあ、よかったよね
でみんなはあの頃が自由で楽しいって言ってて、うんうんうん、今がやっぱ不自由って言うじゃないですか、いいよね、
うん、
多分本当に私最初のギューっていうのが逆に10代だったから、うん、大人になってからずっと楽しい、もう年取るってなんて楽しいんだろうって、うん、若い頃に戻りたいって記憶が一個もないんですよ、
うんうんうん、確かにないな、
全然戻りたくない、うん、進みたいみたいな、
もう勉強とかもいいです、結構です、
ね、いいです
テストとかいいですみたいな、
でなんかいろんな人になんか気使うのもいいですみたいな、
本当に
好きに行きたいですっていう、うんうん、要だからこれ、私生き方的にだって人生って長いんですよ、うん、そっからは、
そうですよ、
学校卒業してからの
方が
めちゃめちゃ長いじゃないですか、
ずっと働くから、うん、
で私結婚の概念も、うん、結婚してからが長いと思ったんですよ、
長いよ、うん、
だって下手したら早く結婚したのですよ、
うん、
人生の半分以上だから今まで過ごした家族以上にこっちの方が長くなるじゃないですか、うんうんうん、ってことは家族で嫌だなと思った部分を体感しない、
うんうん、
本当家族が欲しいと思って、
うんうん、確かに、
だから恋愛でほぼ選ばなかったっていうのもここ
、ね、
もう絶対、うん、だって恋愛はねその時楽しければいい、
そうそうそうそう、
で離れられるから、
そう
解散ってなるじゃないですか
そうです
ね、別れもられるしデートも終わったら寂しいとか言いながらじゃあまた今度みたいな、あれは私最高と思って、あ楽しい、
そこもコミュニケーション取りますね
もう3日とか一緒にいられたら早く帰ればいいのにって本当に思ってたんですよ、わだから、まあ
そうね、よかった、いい人と結婚できてよかった、
本当に、でもさやこさんそういうのないんですよ、私結構嫌なこと苦手なことめちゃめちゃいっぱいあるんですよ、 あんま聞かないから、
うん、多分それもそもそもやってないんじゃない、私も嫌なこととか苦手なことって、
おでも、うん、なんだろう、こうコミュニケーションでなんかめんどくさいなみたいなとか感じたことあります、まあ、
話ずっと聞くのはめんどくさいなけども
キャバクラ働けない、
働けない、聞いたなみたいな、そうそうそうそう、それは苦手だしキャバクラ向かないなって思っちゃうよね、
愛想笑いできない、
愛想笑いできない、
うん、帰ればって、
そうそうそう、トイレ行ってきます、ずっとトイレ行くみたいな
早く帰れ、
早く帰れって、それかな、あとは自制力、
へえすごい、あんまりでも苦手な人っていうのもいませんよね、
うん、だから同じことずっと喋る人また言ってる、大丈夫か、認知症かなみたいな
おじさん、
おじさんだ、まあね、女性でもね同じことずっと言ってる人いるからね、
あ
からなんだろうな、その前に進めてない人とずっと話するの苦手だよね、要は過去にとらわれ続けてるわけじゃないですか、はいはい、同じことってずっと過去のことじゃん、
うん、
まあ、まだね今度これしてあれしてこんなこと楽しみみたいな話だったらまだ何回か聞けるけど、うん、大体なんか過去のとらわれてることずっと言ってるから、それもネガティブな人が苦手ですって感じ、
ああネガティブね、
ネガティブね、
いや
確かになってこと、
確かに、
うん、
それはね、でもみんな苦手って言いながら結構ほらあの女子の会議は会議っていうか井戸端会議みたいな、
うんうんうん、 悩み事多いよねみんなね。
みんなネガティブで、
うん、
あと同じ話あそこの集団はしてませんよく。
してるね、
うん
うん、あだから幼稚園とか苦手よね。
さあって帰る
さあって帰る。
でもすごいですよね、私なんだろう、ドラマみたいな愚痴を言ってる人が本当に存在するって思ってなくって、うん、みんな忙しいやろって。だって私もこう初めて主婦になって子供を育てて、こんなに大変で旦那の愚痴をよそで言ってる、その暇がないじゃないけど、うん、なんかといってよそに行ったところで改善しないことを喋ることにあんまり意味を感じ、
ね、そうよ、喋ってる間に掃除機かけようって、
うん、で私がよくこう愚痴とかなんとかって、うんうん、とりあえず今怒りをここで爆発させてすっきりして次に行きたいっていう時はわーって言うんですよ、
うんう
ん
うん、
でもそれは誰かに聞いてほしいじゃなくて、うん、今これを言いたい以上です、うん、共感もいらない
あだから1回ぐらいしか言わないじゃん、
うん、
わーって言って
あガツガ
ツすっきりしたみたいな感じでもうほら 2回目あんまないじゃんネタ的に、たまにネタ的に引っ張ってくるかなぐらい
そうそうそう、
他はもうないよねって
感じだから、
そうそうそう、
腹が立ったらやっぱなんだろう、
うん、
でも私今の旦那さんですごい生き方的に楽になるようなのが学習してもらえたなと思うのが、溜め込んで爆発させる癖があったんです、うん、昔から、
はいはいはい、
なんかまあいいかと、小さいことやしいいかって、うんうんうん、で繰り返されてグーってしてバーンってなってるのを、当時付き合ってる時にそれを言ったら、うん、何ヶ月前のことなんてそんなの分かるわけがないから、うん、そう思ったらその瞬間に言ってって、うん、そうした方がまだ会話ができる、
確かに確かに
言われて、
覚えてないもんねやってる方はね。
でそれを言われた時に初めて、うん、ほんまやなって思って、それまで何にも思わなかったんですよ、うん、なんか
ちっちゃい我慢ずっとしてたみたいな、
そうそうそうそう、でなんかそれが当たり前でずっと来てるし、なんか相手方にこうやって爆発しても、うんうんうん、なんかごめんみたいな感じで終わってたから、う
んうん、そりゃそうだよね、
そうそう、だからあーって、でもなんか初めてなんかちゃんと私の怒りに対してちゃんと返答が返ってきたっしょって思ったんですよ、
ね、
そう、怒りはわかるけど、だけどなんでその時言わないの、
うん、そうね、10回分の怒りやけど今は1しか悪く思ってないみたいな感じじゃん
で何ヶ月前から続いてるって、
そうそうそう、
じゃあ言えよって
、そうそうそう、
シンプルだったんですよ。でも私結構衝撃的で、それは、うん、ほんまやな、なんで私その時言わんかったんだろうっていうのって、多分なんだろう、やっぱその人に信用がまだ多分付き合いたてっていうあれで、
言ったらねみたいなね、
やっぱこう関係性崩したらっていうのが恋愛じゃないですか、
確かに確かに、
だからみんな我慢するじゃん、
うんうんうん、
もう夫婦なんて我慢しないもんね、
まあ、しないよね、もう言うよね、これ嫌だみたいな、しない、
だけどなんかそういう恋人夫婦みたいな人も多いのかもと思いました。言わないじゃないですかみんな、
確かにそれをね、主婦間で愚痴ってもな、
うん
うん、
だから言えばいいのに、
言えばいい、そう、
だから私当時そうやって言ってくれた本当に旦那に本当に感謝するんですけど、
うん
うん、そっからもう本当に小出しに爆発する、
ずっともうこれやがりや
がりあーって、まあ、大体靴下だったんです
でも私もずっとほっとってるよ靴下、それは洗うんかって聞いて、洗う、じゃあ入れてください以上です、
ね、私は目の前にやることが目障りなんですよ
まあまあそう気になっちゃうね、うん、
でもう本当になんか隅の方でほこりかぶって何年か後に発掘されるとかだった
ら逆にいいけどね、気づかなかったねみたいなね、
あらーって、まあ、別にいいんですけど私のテリトリー内の目の前にあって、私がいつも目にする場所に何だろう、それがあることをすごく嫌だったので、うん、
クシャッとポイがね、
だから帰ってきた瞬間に、うん、うんうんっつってこれ
なぜ脱ぐんだろうね、そのそこら辺にね、
そうっていうか、なんで洗濯機の前で脱がないのっていう、
うん、うん、確かに
脱いで、そこで脱いだら後で持ってこうで、うん、ちゃんと持ってき
るよ、ね、男女の差かもしんないよ、うちもずっといろんなとこに落ちてるもん、恥もいろんなとこに落としてるもん
ね、洗濯機の前で脱げばよくないです、うん、そしたらポイ
ポイって入れればよくない、
そう、それに関してはどんな入れられ方しようと、うん、そこに関しては私イライラは別にしないんですよ、うん、
洗濯機ピッてする
とか、ね、だってそのまま洗われて丸まってたらあらら
ピッペッペッペッてしてほしいみたいな
そうそうそうそんな感じなんですね、
そうそう
そう、それは私の責任じゃないからっていう、
そうそうそう、
ただこうテリトリーを侵されることは、
ね、リビングとかね、
そう、
階段の途中とかね、
ね、だから一人部屋のなんか自分の部屋の中のなんとかだったら、
もう見ません、
もう全然開かないしみたいな、
そうそうそう、
たまに掃除機かけるもかけられるとこかけてとかで
済
むじゃないですか、それは全然あれだけど、やっぱほとんどの主婦の人たちって多分私とさやかさんと違って優しいんですよ、全部に気を配ってくれるじゃないですか、偉いよね、聞いててね、
いやすごいと思う、
やんなきゃいいのにって、
やらないよ、
絶対やんないと思って、うん、
なんか、ね、やらない実験ずっとしてたらやっぱ1年おきぐらいちょっと肩してる感があります統計の結果1年おきぐらいにゴミを出すの
すごい1年平気なんですか今度単身赴任とか、
だから知らない。でも今片付けてはよ、やっと積もったものが片付いてるって感じ。
よかったね、
よかったね、好きでたねみたいな。
でも本当単身赴任である意味一人暮らしじゃないですか。多分するよね。
すると思うよ、うん、だって狭い部屋しかないからさ、一部屋ね。
やっぱ自分のテリトリーが侵されるなんて嫌だよね。
今はほら別で寝る部屋があったりするわけだから、
それはね、気にならない、
ね、気にならない、
ね、しかも一日のうちにどんだけいるんだっていうね。
そうそうそうそう、そんな感じだ。
そうっていう感じになるから、やっぱ人間好きに生きることが
一番いいよね。
やっぱ友達って
なんだろう、こうい
らない、
うん、私多分誰とでも友達になれると思うわけですよ。
あ、その概念いい、
うん、だからその一期一会でもうお友達のラバーで、今日はお疲れありがとうございましたって言って、あの瞬間なんか頑張ったねみたいな感じで、出た瞬間知らないみたいなそんな感じじゃん。でもみんなそうでしょ、あの時ね。ね、
そうでもこんな人が増えたら幸福度高いと思う、
うん、高いと思うよ。
だからね、うちの旦那もね、同じことを言ってて、うんうん、私は本当に人間の生き方としてとっても素晴らしいと思って、うんうん、私尊敬しましたもん。この人すごいみたいな、
うん、でもほらゆきさんほら行った先のバーでさ、すぐ仲良くなるじゃない、
はい、
あんな感覚でいいと思うわけですよ。
ただ私の場合結構同じ場所に行くので必ず会うから友達になるんですよ。
そっか、なるほどね。
会うからで毎回会う人決まるんです、
はいはいはい、まあ、同じ曜日同じ時間帯みたいなね、う
ん、だったらって感じなんですよ。
確かに
1回ぐらいしか会わない人とか逆に喋んないかもしれないっていう、
うん、そうね、
そう毎回会うからまあなんか会うしね、うん、みたい な、う
ん、
な
バス停で声かけてくるおばあちゃんみたいな感覚ですよ。だから
あ、
これね、私がいいねって誰か分からんけどそうですねって言いながらなんかバスに乗るみたいなあるじゃん、たまに。あんな感覚じゃないもん、なんか
あれもね、ばあちゃんたちよ声かけてくるよ ね、 ね、本当に。そうそうそう、私目が合ってもないのに本当声かけられたらびっくりしたもん。えって
あら、人類みんな兄弟友達みたいな、
いや
感覚の人た
ち、すごいですよね。いやだからいいなって、そうそうそう、ばあちゃんいいなって、で多分それでおばあちゃん満足なんですよ、
うん、そう本当ですねって、
うーん、終わり、
ワンターンでも今日の会話終了
いや
それが一番いいよ。
すごいよね、なんかさらっとした関係性はすごいいいけど、なんだろう、ベターっとした友達関係が嫌なの
かな。あ、中学校とかありそうやけどね、なんかほら仲間みたいなさ。
でもあれはなんか あれでそういうの体験して結果合わんかったなって。
そう、ね、
だってなんかやっぱあの時期女子化するもんね、うん、なんか女子と男子っていうのが分かれません、ね、なんか男っぽさと、
ね、
なんか小学校まではなんだろう、ジェンダーフリーみたいな。
あ、そうそんな感じ、そんな感じ。
全然なんか
やっぱね、制服で分けてるから良くない気がする。スカートとズボンみたいなさ。
あ、でズボンもさ、うん、男子のそのズボン、うん、女子も履いていいってなったじゃないですか、うん、似合わんのよね。
なんかでも一応あるのかな、そのスタイルが。
うん、
じゃない、ちょっと
多分男子服を女子がその着てるから、うん、やっぱこう体つき的に多分私
シルエットかな。
そうシルエット、だから女子用のズボンがあればいいのにって。私は
キュロットがあるよ。キュロットが、
キュロットいいですね、うん、そんなのあるんですか。
なんかあったんだ。
でもズボンも欲しい、
寒いけんね、
うん、寒いから。
そうそう、だから冬ね、この前中学校見学行った時はいましていっぱいズボンの子
ね、
寒いから。
寒いから、
うん、絶対ズボンがいいと思う。
絶対ズボン。でもね、男子服のあの形はね、女子には合わないと思うから、うん、もうちょっと綺麗な ね、 ね、シルエットのやつが私作ればいいの、うん、需要があるよって。
あると。いや、なんか私思うにね、ズボンは自由で黒やったら何でもいいとか、
あ、体操服みたいなね、そうそ
うならんかなって、すごい、もうジャケットだけ統一ってことでもいい気がするって思うわけですよ。
それもいいね。だからそういうのに合うジャケットのね。しかもジャケットもそういうなんかの式典の時だけとかで、基本、あ、じゃあやっぱフリ
ー。フリー。まあユニクロとかでなんか作ればいいのに、もう日本全国統一制服みたいな。多分引っ越したって何も心配ないじゃん。
じゃあユニクロでなんかもし個性出したかったら、そのシンプルなシャツにプリントとかで自分でデザインして。
なんかないばいいのにねって感じよね、本当に。
なんだろう、私もさやかさんも結構共通点があるのって、うん、窮屈なのが嫌いじゃないですか、うん、その服にしろ、うん、そのなんだ制度にしろ、うん、なん
て、まあ、日々の生活全般ね、
うん、なんかこう、うん、これって決められてもできるかわからんやんみたいな。毎日何か突然熱出すかもやんとか、
う
ん、突然私が体調悪くなるかもやんみたいな、
う
ん、なんかね、
まあ、でもね、だいぶね緩くなってました中学校前はね。 こう夏服と愛服の変わる期間とかがあったじゃん、
はいは
い、あったでしょ、なんかこれから夏服ですみたいな、はいはい、が今ないの。もう自分の体調と気温の変化に合わせて好きになタイミングで夏服冬服着替えてくださいみたいな。
いいな、私たちの時も欲しかった、ね、
だ
から
寒いのにさすっごい薄着だったりとか、
暑い
のになんで愛服をみたいなのとかあったじゃん、うん、今それ自由なんですよ。
はだからね、私昔高校が女子校だったんですけど、うんうん、県立の唯一の女子校だったんですよね、うん、でそこってすごいのが、うん、冬服、夏服、うん、夏服の七分丈っていうのがあった、
七分丈
ここまで、
ここまで、うん、珍しい
っていうのがあったから、七分で調整してました。だから逆に夏でも七分着たりとか、
あ肌寒い時とかね、
とか日焼けとかがやっぱここよりいて、うん、だから私結構七分着ることすごい多かった気がする。だから女子校のその制服で一番好きだったのは、うんうん、その七分
なるほどね、
うん、で あれなんですよ、そこの女子校のね、うんうん、セーラー服だったんですけど、うんうん、色が青緑だったんですよ。色がエメラルドグリーンっていうか、はいはい、なんていうんですか、結構深い
赤緑的な
の青寄りの青寄りなやつだったんですよね、はいはいはい、うんうん、でなんでその制服の色が決まったかっていうと、うんうん、地球は青かったっていう、
は
あ、宇宙に行った人のあのセリフから色が決まったっていうのを聞いて
なんか憧れですかね。
だからその当時できたんでしょうね多分ね、
はあ、じゃあ時代感じるって感じだね、うん、
地球は青かったっていうので、いやセーラー服にした独特の色してんな、ね、あれぐらい、あのなんていうんですか、うちにある皆さん分かんないんですけど、
バスみたいな、
バスのあの色、あの色何色って言いますあれ、青っていうか緑だけど青でしょ、
エメラルド、あじゃあ違うね、なんだろうね、
わかります、ああいう感じなんですよ、わかるでしょ青だけど緑みたいな、
わかる、
なんだ、青なんですよ、パッと見青なんですけど、ね、でも緑がちょっと入ってるよって、
青いターコイズ的
な、ね、そう、
ね、うんうん、
あんな感じの色、あれだったの、
珍しいね、本当に、
そう、夏服は白のそのやつに、うん、ここと あのなんだろう、スカートだけがあれを薄めた色っていう感じだったんですよ。
へー、なんとも言えない色、
そう、不思議なセーラー服でしたよ、
ね、ってい
う、
汚れ目立つ、
あ白はねちょっとそうですねっていう感じだったけど、そう
なんや、
でもなんか最初はこれなんかダサくないとか最初思ってたんだけど、意外と着慣れてくるとね、楽なのと、あ可愛いかもしれんみたいな
そうだね、
いやでも当時ブレザーにすごい憧れたりとかはしましたね。
そうね、今はどこもブレザーだから ね、
うん、
ね、
中学もセーラー服だったんですよ、うん、
あ
そうだから本当は私ブレザーの行くんだったらここ行きたかったけど、うんうんうん、そのなんていうんですかね、選択できるとこがなかったっていう私の学力と、
うんうん、
進学校だったら私のレベルでも行けるとかあったんですけど、うんうんうん、大学に行く気がなかったので、
確かに
そうね、うち大学費用出せる家系でもなかったから、うんうんうん、もう高校卒業したら就職って決まってたんですよね、うんうんうん、だったら当時その女子校を就職コースってあったんですよ。
あいいねそれ。
だから1年目まで普通なんです。で2年目から体育も結構その体育っていうか運動スポーツも有名なとこだったので、体育専攻のその体育大学行くよりの人たちと進学校と就職っていうのがあったんですね、はいはい、で就職の中でもなんか3つぐらい分かれてて、でその中で私がっつりなやつの情報処理っていうやつの就職がたまたまそこだけあったんですよ。だから
すごいね。
そうだからその就職コースの中に家庭科とかもあったんですよ、家庭系の専門
学校寄りな感じだね。
あそうっていうのがあって、でもともとその女子校結構古いから、
うん、
そこの女子校から卒業したら結構こう就職する人たちも多かったから多分あったっていう感じだったんですよ ね、であったからもうなんかその、もう高校以上学校行かないって、うん、決まってたから、うんうんうん、もう選べるとこで県立だったら
そこしかない、
そうここかもう何個かランク上だったらあったんですよ、その専門系のやつ、はいはい、情報処理うんぬんかんぬんっていろいろ
落ちるかもしれん、
ね、そうってなったら
確実なところどうせ就職するんだし、
本当行くならこっち行きたいっていうのあったんですけど、うんうん、確か勉強してなかったので、うん、もう行けなかったんですよ。あもう確実に落ちるかもしれんってだから受かるかもしれないって確率上げるためには、うんうん、行きたくないとこに行くって選択肢以外なかった
んですよ。それが我慢できること、
ね、そう我慢できること仕方ねみたいな
自分のせいだ
でも本当に勉 勉強してなかったから本当に受かるか分かんなくて、だって当時英語とか私30点ギリギリでしたもん。
あらあらですね、
本当に勉強してなかったんですよ。で、あの、再テストって30以下20何点とかだったら再テストなんですよ、高校も同じルールだったから、いけると思って
まあ同じレベルでね、みんながいけるならいける、そうそうそう、いけると思う
っていう感じで、だから再テストはしたくなかったんです、
う
ん
う
ん、だから
もう一回勉強しなきゃいけない、
そう、それは嫌っていうレベルでしかもう聞いてなかったんですよ。だからずっとボケーっとしてて、もう全然楽しくないしって、授業本当に聞かないっていう風になったら、うんうん、本当数学とかは90近くとかなのに、うん、それ以外が50、40、3、そうそうそう、
だからもう国漢字とみたいな、英語と
漢字大体40代だったって
記憶するものはもう全然です
ダメでしたね、全然何も覚えたくないと思ってたから、だから本当によく受かったなって今でも本当に思います。たまに悪夢を見る、受験の時の
本当
疲れすぎてると
そっか、よっぽど嫌だじゃろうね。
そうだから私大人になってもこんなに好きなことでもやっぱ私そんなに毎日勉強が続けられないんですよね、うん、結構休み休み気分がすごい盛り上がった時にバーってやるんですよ、
うんうんうんうん、
が多分理由はあの時のトラウマだと思って続けられないんだよねって、もうなんかこう体が拒否してるんですよでやるじゃないですか、うん、なんか決めて毎日コツコツってやるじゃないですか、うんうん、で私そういう宿命なくせに、うん、それやると体が拒否するから逆に覚えたやつが忘れていくんですよ、真っ白になってて、
すごい変なトラウマが、
そうで逆に何も考えなくてただペラーって勉強しようとも思ってないぐらいな感じで、なんか見て休んで見て休んでの方がすごい覚えてるんですよ。
じゃあそれでもう
これが一番いいなと思って、だからあの当時のトラウマもう何十年も前ですよ。
勉強しなきゃって思うとダメってことだよね。
もう勉強しなきゃ本当にダメですね、もう全然覚えられない、なのに面白いと思ったこと全部一発で入るんですよ。だから私は多分勉強本当に向いてないと思います。向いてない、本当に向いてない、
うん、やらない方そうそうそうそうやらない方がいいよね、無駄努力だもんね。
そう、無駄努力
と苦痛の時間だけみたいな
そうだから本当に私いろんな人たち見てきて記憶力がいい人が本当に羨ましいんですよ、うん、
いいけどね、
いや死ぬほど悪いんですよ。
不思議よね、本当に。ほらあのなんだっけ、落語とかさ一言一句さ再現するじゃないですか、うん、見てやつ
面白かったから、
そうそう、なんかある意味気持ち悪いよね、変態かもしれんみたいな何それ、なんか1時間ものぐらいとか全部覚えてるわけじゃん、結構、
ね、あだから好きな映画とかも全部語れるっていう感じで、そう好きなものとあと映像と人が喋ってるはすぐ覚えるんですけど、
あの本とかね、テキストみたいになるとダメなわけですね。
テキストが本当に分からなくて全然 見ても、うん、何だろう、記憶に残った試しがないんですよ。
字って感じはね、ただの文字みたいなね、
うん、記号かなぐらいなそうだからさやかさんすごいなと思うのがよく覚えてるじゃないですか。
そうね、私は結構文字で覚えれる人だから
覚えれるでしょ、うん、だし本当に羨ましいんですよ、どうやって覚えるんだろうって本当に思ってて、文字普通に読んで覚えられるんです、
うんうん、なんか言ってなみたいな感じで、
あこっちに対して
こっちに対してなんか書いてあるなみたいな、
本に対してなんか言ってなっていうの
あそういうことか。でもほら全部一言一句じゃないよ、ざーっと見て覚えてるって感じ。
でも要点つかむじゃないですか。
あそうそうそう
それが上手。
ゆうきさん全部覚えてるじゃん、そのさ、
そう全部
全部、このこう言って相手何が出てきてこう言って喋ってみたいなさ、うんうん、だからそこ私ないから。
へえ、でも、うん、全部の方がストーリーあるから私覚えやすくないって思ってるんですよ。逆になんか要点だけってもう何も分かんないって、要点だけ言われても全然分からないみたいな。
そうね、でもいるのって要点だからさ。
そうそう、
うん、
でそれがテストじゃん。
そうそうそうそう、
テストって要点じゃないですか。そうそうそうそう、だからすっごい苦手だったんですよ。
あだテスト塗りしてんだと思う私は。
そう、うん、すっごい上手と思って、うんうん、でそのこれからの受験だなんだって、うんうん、その力が一番試されるじゃないですか、要点をつかむ。
なんかね言ってたのが、この次の、まあ、要は来年度からの受験、
うんうん、
高校受験変わるらしくって、
変えない
で、そうそう変えないでって感じよね。でなんか今までは暗記系のね、
うんうん、
通常テストですよ。でもこれからやっぱなんか考える力を伸ばさなきゃみたいな要項に変わるらしくって、テストとか変わるかもしれないから。
どうやって点数だ
ったの？そうだって最初の1年目の人がかわいそうだよね、今前例もない。
うわ
ーから分かんないじゃん、今までで 絶対確約が
ちょっとずつちょっとずつ内容増やすじゃなくてガーンって変えるんですか？
変わったらガラって変わると思う多分。
かわいそう。
かわいそうだな。だから、まあ、その中でも実力があるからね、うん、抜きん出ていくでしょうし、なんか付き合い場で勉強した方がダメかもしれないし、うん、みたいなのが分かれ目にはなると思うけど、ちょっと変わるとは言ってたよ。
でもかといって、うん、多分私結論テストはダメな気がする。だっていつも私問題用紙でね、うんうん、言われてることをまず理解ができないんですもん、うんうん、お前は何が言いたいんだっていつも。
そうね。
だから最終的に最近あの、うん、なんだろう、要領がようやく、
うんうん、
私も一緒にあの娘と一緒に勉強してるんですよ、小学校1年から
やり直して
る、やり直してる、すごく楽しい、ある意味一緒になってね、こうやって問題文読んで、ね、分かんないって言われるから、ほーって、でもママも一緒になって分かんないって言いながら、でそうやってずっと読むじゃないですか、うんうん、でようやく見えてきたのが、うん、最後に言われた一文だけ読めばいいんだって思ってここで何をしてくださいって言ってる。
あ、そうね、
で
そう、ね、
ここからこっちに戻れば問題は解けるっていうのに3年かけて分か
った。でもよかった、賢い。
だから最初からいつも読むと、
真面目に読むとダメよね。何聞きたいんだろうこの人からだよ、ね、
で最後まで読むんですよ、
うんうん、
で私何するんだっけって迷子になるの。
こんぐらいあるよ。
でもう一回最初から読むんですよ、また同じだからもうずっと読むけどなんとなく、うん、こうかなって思って、でこの間あの一緒に分からんねって言ってみて、うんうんうん、はっと思ったのが、分かった、最後の一文を読めばいいんだ、最後の一文に何とかしなさいって書いてあった、うん、
よかった、気づけ
て、ようやく気づけて、はっ、分かった、今なら問題が解けるみたいな。
これから賢くなります
よ。賢くなると
思う。ちょっとずつレベルアップ
して。ずっと2人で勉強して、で、いつも娘に答えてもらうんですよ。わかんないやつ。わからん。これママ何言われてるかわかんない、うん。なんかこういうことかなってママ思うっていうのが、うんうんうん、多分ヒントになってるんでしょうね。
確かに。
そしたら、なんか急に、あ、わかったって言って、バーって解くんですよ。で、私分かんなかったから、
一人置いてきぼりじゃないですか。
あ、聞きます。え、どういうことこれって。え、なんでこうなったんって言って、全部聞くんですよ。もう分かんないんだもんと思って、うん、で多分こうだと思って、で、うん、問題の式とかを見て、
うんうん、
あ、こいつはこういうことが言いたかったんだ、へえみたいな、
う
んうん、賢くなった、賢くな
ってる、よかった、まあ、これで
小学校から、
いや脳トレって大事よねみたいな、
いやだから小学校の勉強って私本当にうちの子やりだして思いましたけど、うんうん、なんて高度なことをやってるんだろうって、もうちょっとシンプルでよくない、うん、でもう足し算引き算でよくないみたいな、うん、問題文が国語の授業で
だから国語力ないと厳しいよね、
うん
うん、
であの日本語ってそれとかこれで会話できるじゃないですか、うんうん、それがあでこうでなんとかって、ね、でそれだけに問題文の中にあの線が引かれてて、うん、
この目みたいな感じ
で、 そ、 うでそれは何を意味してるでしょうっていう問題が出てきたんですよ。
どれみたいな、
そう、何
かかっこして
このそれは何って
このこっちのことかな、こっちのことかなみたいな、
ね、そうそう、でも大体一個前のことなんだよねって思って、うんうんうん、それは分かってもどれかなっていうのが全然
まあでもそんなのでつまずいてる子もいっぱいいるよねって思う。
あ、ですよね、
うん、
私いると思う、本当に分かんなくて
違うやつ計算しちゃってるかもしれない。
そう、だから国語の問題とかでも2人でそれってさこれさどれのことやと思って、多分この辺りやと思うよ絶対にって、うんうんうん、範囲はここだ、だけどこの中に何単語かがある、どれかが分からないって2人ってずっと推理してこれじゃない、いやでもこれだとこうや結構じゃないって言いながら
時間がか
そうそうそう、2人であーだこうだ言いながらで書くじゃないですか、うんうん、ペケで戻ってきて
ペケないね、
であのその時はもう回答があるから、ね、うんうん、これやったんやみたいな。
そうだから受験ってなんか難しいよねって思っちゃうよね。
いやだからよくさやかさんできたのっていうか、なんだろう、どういう風な勉強とか、うんうんうん、そのなんだろう、こう子供時代を過ごしたら、うん、そんなに受験っていうか生き方がシンプルになるんだろうっていうのは私結構気になります。
なあ、いや、いっぱい解いた、私はいっぱい解いたんだと、触れてきた、
ずっと繰り返し
繰り返し触れてきた。
塾行ってたんです？
塾行ってない私。
え、学校の勉強ずっと解いた？
いや、小学校は全然してないですよ。だから小学校本読んでた。
へえ、
うん、
なんで本読ん、何読んでたんです？
めっちゃいろいろ読んでた、なんかいろいろ
小説、
小説も読んでたし、なんかファーブル昆虫記的なとかもみたいなやつだから、なんだろう、シャーロック・ホームズ的な なんか海外ものから小学校で結構いろいろ読んだし、中学校もすごいいろいろ読んでた。
私あのね、夏目漱石ですけど、我輩は猫である、あれ大人になって読もうと思って買ったんですよ。1行読んで終わりました。
あ、面白くないよね。
あ、なんかね、もうなんか最初に読んだ瞬間に、あ、この人めんどくさそう。
じゃあ森鴎外読んでみて、マジめんどくさいから。
やだ、
ちょっと米印注釈注釈みたいな。
いや、
もうなんだろう、インテリかぶれすぎてね。
そう、
カタカナが
有名なやつ結構多いじゃないですか。でも大人になってちょっと時間が空いた時に、やっぱ昔できないことをやろうって私も思ったわけですよ。
純文学にね。
そうで、一番お金かかんないから
読書ね。
そう、読書っていいなって、時間も潰れるし、人も害さないし、意外と大人になってからの読書っていいなって思ったんですよ。で、読もうと思って、でもやっぱ有名なやつを読んだ方が、だってみんながいいって言うから、
そうだ、
そう、みんながいいっていうものを読もうと思って、私我が輩は猫であるってタイトルが面白いと思ったから、面白いかなと思ったんですよ。で、ああいう古い文学小説って安いから買って、読んで読もうと思ってペラって開いて1行目読んで、いやだって
我が輩は猫である、名前はまだな、終わり。知ってるやつみんながみたいな。
でその後がね、なんかね、めんどくさかったら覚えてないんだけど、なんかこの人と関わりたくない。
いやもう
本当に、あ、じゃあ森鴎外めんどくさいでしょ。
めんどくさい、
絶対
こいつ生きてたら話さないと思う。
そうだから、ハリーポッターですよ、私が唯一。
ハリーポッター面白いよね。
本当面白かった、あれ女性が作者じゃん。やっぱ女性もが書いたやつは、男の人が書いた作品はね、めんどくさいの。
なんていうのかな、酔ってる自分に。
あ、わかる。
あの時代のインテリたちって感じで。
で、なんかね、で、
そう。
で、結論、ここはどこに行くんだろうって、絶対読み切っても私わからんかったので終わりそうと思って。
私ももう忘れた、あの話。
え、読みました、でも。
読んだし、結構一通り読みましたよ。
えらい。
読んで、なんかあんま好きじゃないなって思いながら、
読めます?
一応読むわけですよ、最後まで。
読めます。
私は読めるの。そう、
私面白くないなと思ったら字が見えないです。
一応ね、一通り読んでから評しよう、自分の中で評価を下そうみたいな。
えらい。
読むんですよ。でも、あ、こいつ本当にって思いながら読む。
でも読むんだ。
一応読む。そうで、2冊目も一応読むみたいな。多分夏目漱石と全部読んだよ。
えらい。私本当に多分最初の1ページぐらいだったと思うんですよ。本当に無駄だったなと思って、あ、マック買えばよかったって思いましたよ。あんなに面白くないなっていう、なんか説明ダラダラダラダラバーって、なんか本編はいつから始まるんだ。これは始まってるのかなって。なんか、わかんなかったんですよ。
昔はエンタメがなかったから、あれでよかったんだと思うのと、なんていうのかな。まあ、暇人しか執筆活動できないじゃん。大体みんないいとこの坊ちゃんなわけですよ、ああいう執筆活動してる人たちって。だからなんかこう偏ってるよね、って思う。
そうだから全然、だから本読む子って、やっぱ夏目漱石、森鴎外とか、そう、ね、ファブル昆虫記もすごい聞いたし、もう私ずっとグリとグラしか読まないで。
絵本じゃん。
絵本も本当に分かりやすい、すごい読めるって。しかも一瞬で終わるし、で何が言いたいかもすごく分かる。だけど他のやつはまず何を言いたくて、どの目的地で進み出したかが全く分からないから。
でも目的は最初に言わないよ、物語だから。
言おうよ。
それ多分なんかもう文学じゃないの読まなきゃいけない。実用書向きですよ、もう。
なるほど、それが文学なんですね。
文学なんですよ。だからどう転ぶかが、推理小説も犯人は誰々さんですって言って読まないじゃん。だってどうなるんだろうって思って読む。
でも推理小説は何だろう、題名とかで何とか殺人事件っていうので舞台が分かるじゃないですか。だから舞台はこういう感じで、なんか登場人物が出てきて、一応ミステリーだから何かが起こるんだろうっていうのは分かるじゃないですか。純文学ってマジで何が目的で言ってるか全く分かんない。
サザエさんを見てると思ったらいいと思う。何を目的でこの人たち生活してるんだろうとか思わないじゃん。サブちゃんが出てきて、はいみたいな、買い物に行って、はいみたいな。でもそんな感じじゃない。サザエさんのちょっと固い版みたいな。
サザエさんは面白いからいいけど、全然わかだから今もう一回読めるかなとか、本当に
もう読まないな私、
ね、 もう私まだいいあの1ページしか進んでないから多分ブックオフで売ったと思うと思って次図書館で借りてね、
読
み、でもまたね、
う
ん、ピラって開いてうーん
ってしそうだと
停止そう
と思う。他にもっと面白い方あるか、他がいいよ。
大人になったら何がいいんでしょう。あ、分かった、今日のまとめ。
何、
友達は本がいい。
本がいい、
友達いらない、人間の友達はもう大人になったらいらない。本からの方が、う
ん、いや面白いよ、本
面白いですよね、しかも1対1だから、
うん、
で文字だし相手、
そうそうそうそう、
感情がないし、
家になれば閉じればいいからね、
うん、あら、
まあいいやみたいな、
ね、で図書館がいいですね。
図書館がいい、本当図書館がいい。
あ、すごい、分かった、うん、大人になって悩んでる人たちの答え、うんうんうん、図書館に行け、もうこれが全てです。
お金かかんないよみたいなね、
図書館やもんね。そう考えると日本っていい国ですね。
うん、いい国ですよ。
へえ、じゃあちょっと図書カードを作るとこから始めよう、うん、
そうね、
図書カードない。
そう、でも図書館本当に漫画本とかもなんか置いてあるからね。バカボンド今読んでたんですけどね、息子がね、うんうん、だからなんか名作あるかもしれないちょっと思ってて。
私バカボンド系ね、うん、絵があんま好きじゃないからね。
あ、
あ、
そうね、
ああいうの苦手、昔からあったな。なんで私ね、それも不思議。あの
少年漫画ダメってこと？
なんか濃ゆい、ああいう歴史系の。
でもキングダムとか見てるじゃない、あれ3つ、
うん、なんだろう、あれはもうエンタメ。バカボンドはなんかね、なんだろう、私 なんか日本のナルシスト系が好きじゃないんですよ。
だからもうダメだ、純文学。
そうそう、純文学、
みんなナルシスト
だ。あ、よかった、自分が苦手なジャンルが分かっただけでもすごく。
ナルシストたち、
ナルシストも
純文学系、
なんか言いたいこと言ってるようで何にも言ってないっていう。
何もなかった。
じゃあ我が輩は猫である、まだ名前はない、
うん、もうそれで終わりですみたいな。
あれさえ知ってればいい。だから あれは聞いてみたいです、あのオーディオみたいな。
あ、オーディブルね、
オーディブルだったら聞けるかな。
聞けるかもしれないね。
でも寝ちゃいそうですね。
そう、あのね、本はねさっさっさって読めるからいいんですよ。オーディブルって一言一句読んじゃうからなんか時間かかるの。
あ、すごい、一言一句読んでるわけじゃないんですよ。シャ
ーって、あ、そこがシャーって感じ。
素晴らしい。そうそうそう、でも成績を上げるには本を小さい頃からよく読む、
うんうんうん、うん、よく読むのがいいんじゃない。
でも字をそのバーってそうやってさやかさんって見て、うんうん、本も内容の要点をつかむのがうまいから、うん、受験対策には本がいいのかもしれない。
そうかもしれないね、うん、そうそうそうそう、
本読もう、
本読もうって感じよね。
で、
あ、やっぱ受験ももうなんかほらクイズみたいなもんだからさ。クイズ、これは何でしょうか。クイズじゃないですか。
なんとかだみたいな。
そうそうそうそうそうそう、本当に何だろう、あのテクニックですよ。あの英語のテストとかもさ、トイックだっけ、なんかほら英語のビジネス英語ね、うん、あれも190-900点満点とか取れるけど喋れない人いっぱいいるみたいに、うん、要はなんか対策したら取れちゃうから実力じゃないんだと思われ
ます。それ日本のあれですよ、うん、学生の根底が覆る、結構爆弾発言ですよ。
あ、クイズだから。クイズ得意な人は受験成功して、それを多分今変えようとしてるんじゃない。要は自分の考えを伝えられるようにするとか、なんか問題を解決するための案をいっぱい考えられるとか。
今から私の時代
は、そうそうそうそう、だからゆきさんの時代ですよこれから。
すごい教えれるみたいな。
記憶はいらないみたいな、うん、だって今日もうグーグル先生が全部答えるからさ。
あ、
うん、
でも昔はそれがその必要だったわけで、うんうんうん、そこが頭がいいってい う、その人たち
だったよね、
うん、だから概念が変わってきてるんですか、うん、
変わってきてるんじゃない。だってほら今医者もさ AI の方がよっぽど正しい診断下すって言ってるじゃないですか、うん、でも医者とかも全部知識じゃん、弁護士も全部知識じゃないですか、うん、でも次はじゃあその状況下でどう人間と対応していくかみたいな感じなんじゃない。
あ、やばい、時代が来た。時代が
来た。そうそうそう、だから多分これからはこう時代ですよ。
すごい、私すごい自分と他人がどう選びたいっていうのを、うんうんうん、あのすごく選ばせるように誘導するのはすごくうまいですよ。すげえうまい私っていつも思う。あ、
うん、
よし、うまく着地できた、よしっていつも。
そうそうそう、やっぱ所詮ね、相手人間ですから、
うん、
なんか正しい答えじゃない時は正解の時もあるじゃん、
うん、そう、だからさやかさん言うとくね、わかんないって
、うんうん、今のでよかった、わかんない。
私はなんか多分そう言いながら、うん、こっちのことを言いよんのやな、恥ずかしくて言えないんだよねって。そうそう、だからこれを正当化するように話を回り込んで回り込んでここに行くみたいな感じでよくしてたんですけど、そう、だからさやかさんは本当目的地からはピュッて最短距離みたいな、
スッて答え、クイズだから
さ、そうそう、 早いって。だけどあの人間になるとそれじゃない、
そうそうそう、あ違うみたいな、そうそう、私のあれ答え合わせで合ってるんですけど違うんですかみたいな感じなんです。
占いできないよね。
占いできないですね。で相談事が違うんだもんみたいな。
面白いですよ ね、 ね、でもまあでも良かったなって思うのが、うんうんうん、じゃあさやかさんは多分本当に何だろう、上の人たちとの会話、
うん、
上は早くしないといけないからじゃないですか、うんうんうんうん、やっぱこっちは合わないだけっていう、
うん、分からないみたいな感じ
ね、 ね、やっぱ人には合う合わないがあるから、うん、友達も決断ね、いるかいらないかって言ったらいらんかもしれんし、必要に応じているかもしれないから、結論は何だろう、本当に自分にとってどんな友達が必要か、
自分が勝手にその人を友達と思えば友達じゃない、向こうが拒否してても相手がどう思おうが、もうジャイアンだってさ、お前友達だろのび太、いやのび太的にはいやいやいやみたいな感じじゃん、友達なんですよっていう、そんな感じじゃない
も
ん。
あ、いいですね、
勝手に思っとったらいいじゃん。
素晴らしい、ね、みんなジャイアンで行こう、
でいこうみたいな、
心の友よみたいな、
心の友だから。
あ、じゃあ皆様ぜひ心の友を見つけながらですね、はい、あの長い人生楽しんで
いきたいですね、
はいはい、ということで、うん、すごいね、3月の終わりに友達の話をした、うん、新学期に役立つかもしれない、
そうですね、うん、確かに、
はい、ということで、はい、次は4月、うん、また皆さんまたお会いしましょう、はい、ではまた。